ただいまより2025年4月27日第4主日第一礼拝を始めます。545番。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを衣に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなれば。アーメン。講読文24、詩100編。講読文24、詩100編。全地を主に迎えて喜ばしき声を上げよう。
喜びを出して主に
仕え、歌いつつその御前に来たれ。
主こそ神のなさです。
我らを作れるものは主に増しませば。
我らはその
もの
なり。
我らのその民、その牧の羊なり。褒めたたえつつその大庭に入れ、
感謝して皆を褒めたたえ
る。主は恵み深くその憐れみ限りなく、
その
誠を喜びを受けてやる。賛美歌174番。 ハネの黙示録一章一節から八節までお読みいたします。新約聖書の452ページです。ヨハネの黙示録一章一節。イエス・キリストの黙示、この黙示はすぐにも起こるはずのことを神がそのしもべたちに示すためキリストにお与えになり、そしてキリストがその天使を送ってしもべヨハネにお伝えになったものである。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証し、すなわち自分の見たすべてのことを証しした。この予言の言葉を朗読する人と、これを聞いて中に記されたことを守る人たちとは幸いである。時が迫っているからである。ヨハネからアジア州にある7つの教会へ、今おられ、かつておられ、やがて来られる方から、また玉座の前におられる7つの霊から、さらに証人、誠実な方、死者の中から最初に復活した方、地上の王たちの支配者イエス・キリストから恵みと平和があるあなた方にあるように、私を愛しご自分の血によって罪から解放してくださった方に、私たちを王としてご自身の血である神に仕える祭司としてくださった方に、栄光と力がよよ限りなくありますように。アーメン。見よ、その方が雲に乗って来られる。すべての人の目が彼を仰ぎ見ることに、彼を突き刺した者どもは、地上の諸民族は皆彼のために嘆き悲しむ。しかり、アーメン。神である主、今おられ、かつておられ、やがて来られる方、全能者がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。お祈りをいたします。私たちをいつも愛し導いてくださいます天のお父様、4月の第4主日、すがすがしやした健康を与えられ、御堂に集い共に礼拝を守ることのできますことを感謝いたします。また共にネットにて礼拝を守ることができ感謝です。この1週間あなたの恵みのうちに過ごさせていただきました。神様が共にいてくださり、いつも神様に愛されている私たちです。神様が共にいてくださることさえ忘れてしまい、自分中心に物事を巡らせている私たちです。こんな私たちをもいつも覚えてくださり、あなたの恵みのうちに過ごさせていただき感謝いたします。この新しい週も主の導きと憐れみとにより、私たちのために備えられていることを感謝し、主の十字架を覚え、キリストの命に預かり、感謝を持って日々歩むことができますように守り導いてください。ただいまより捕まえ牧師より、ヨハネの牧師より御言葉をお聞きいたします。語られる捕まえ牧師が聖霊に満たされて十分に御言葉を語ることができますようにしてください。そして御言葉を聞く私たち一人一人の心を直くしてくださり、御言葉を聞くことができますように、日本各地で持たれています礼拝を守り導いてください。越谷教会の技を守り導いてください。幼稚園、教会、学校を技を顧みてください。またご奉仕くださいます先生方、お一人お一人の上にあなたの豊かな恵みと、そして健康をお支えください。本日は主礼拝を2025年度の教会総会が持たれます。どうぞこの教会の技、すべてにあなたが共にいてくださり、神様に守られて過ごすことができますように、 その総会の時を守り導いててください。この礼拝を覚えつつも、悩みの中にあり、また病の中にある兄弟を覚え、どうぞあなたの恵みのうちに過ごすことができますように。この小さな祈り、尊き主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。賛美歌第2編112番。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に差したまえり、賢いり至りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。説教、新世紀のアポカリプス、スカマイボクスです。
未来がどうなるかは誰にもわからない。それは本当にそうでしょうか。私はお化け屋敷が大の苦手です。それは暗闇の先にどんな怖いことが待ち受けているかわからないからです。ホラー映画も苦手です。特にゾンビや殺人鬼が突然出てきて主人公を脅かすシーンでは、画面の中の主人公以上に大声で叫んでしまいます。人は誰でも何が起こるかは分からないことに対しては不安になります。ここにいるオーバーサーティー、ほとんどの方が失礼ながらそうかもしれませんけれども、30歳以上の皆さんは世紀末を生きてきました。中には昭和、平成、令和と3つの元号を生きた方もおられます。というか ほとんどの方がそうかもしれません。私もそうです。ふと思ったのですが、もしかしたら私たちとこのヨハネの黙示録が書かれた紀元96年頃を生きた人々とは どこか通じる心持ちがあったかもしれません。古い100年が終わろうとし、新しい100年がまた始まっていく。特にキリストが到来して初めての100年でありました。私たちはキリストが到来して初めての2000年目を経験しました。そんな中でみんなが必ず思っていたはずです。その日は一体いつなんだと、まだなのかと、いつ来るかわからない中で何が起こるかわからない時を待つということは不安なのです。今朝私たちは前回に引き続きヨハネの黙示録の冒頭に耳を傾けています。多くの人はこの書を謎めいた恐ろしい書物だと誤解しています。それはもしかしたら一度読んだだけではなかなか理解しがたい内容によって未来のことが書かれているからです。ヨハネはこれから訪れる世の終わりというものについて記します。けれどもその時にラッパが鳴るとか大陰符が裁かれるとか新しい天と地が現れるとか、その内容はあまりに私たちの現実と離れていてよくわからないのです。わからないから怖くなる、終わりの日なんて来なければいいのにと思えてくるわけです。けれどもそれは全くの誤解です。本来この書は恐怖ではなく、キリストにある勝利と希望とを私たちに示す書物であります。聖書はこう告げます。未来は神様によってすでに明らかにされているのだと。そして私たちはその未来の希望によって今この時においてもすでに勝利しているのだと。終わりの日、主イエス・キリストを信じる者は死んでも生きます。復活して永遠の命が与えられて神様の御国に入れられます。そのことがすでに信じる者たちに、この私たちに約束されています。ですから今この時私たちがどんな闇の中を歩いていたとしても、どんなに辛くて苦しくて痛い、そんなことを担っていたとしても、私たちは決してその前では敗北しないのです。なぜなら終わりの日の約束、その約束がすでにもう私たちに与えられている。だから私たちは今この時すでに勝利しているのです。この勝利と希望を確かにさせ、慰めと励ましを語っているのがこのヨハネの黙示録であります。主の年2025年、ミレニアムイヤーも過ぎ、また新世紀も4分の1が過ぎました。終わりの日はいつ来るのか分かりません。それは明日かもしれないし、今かもしれないのです。その時に何が起こるのか、この朝私たちは終わりの日を希望に満ちあふれて、その日を待ち続けるために大切な2つのことを学んでいきたいと思います。まず一つは、黙示というのが一体何なのかということです。そしてもう一つは、この書物を通して示される祝福についてです。まず黙示というのは一体何でしょうか。この言葉はギリシャ語でアポカリプシス、英語ではアポカリプスと言います。その意味は、 隠されていたものが開かれるという意味です。あるいは覆われていたものが明らかにされる、そんな意味です。今朝私たちが覚えておきたい大切なこと、それは神様は私たちに未来を隠しておられるのではなくて、明らかにされている、明らかにもうしてくださっているということです。それは天使によってヨハネに伝えられ、そしてこうして私たちの手元にも届けられています。ヨハネの黙示録の最初にはイエス・キリストの黙示、このようにあります。このイエス・キリストの黙示という言葉には多面的な意味が含まれています。これは神様からキリストに与えられた黙示であり、キリストに関する黙示であり、そしてキリストによってもたらされる黙示であります。リンカーン大統領の人民による人民のための人民の政治みたいな感じですけれども、神様からキリストに与えられた黙示、キリストに関する黙示、そしてキリストによってもたらされる黙示、そういったいろんな意味がこのたった一言に込められているわけです。まず最初に重要なのは、神様は終わりの日についてのことをキリストに与えた、キリストに託されたという点です。キリストご自身が御父からすべての未来、終末、教会の歩み、最終的な勝利についての啓示を受け取って、それを私たちに伝えてくださったということです。けれどもここで間違ってはいけないことは、キリストは単なるメッセンジャーではないということです。キリストは神様の計画を完全に知る唯一のお方だからです。キリストの他にそのような存在はないということです。そして御子キリストは父なる神様と等しいお方であられます。そのような方でありながらこの世に使わされました。ですからイエス・キリストの黙示と言われるとき、それはこの黙示というのがイエス・キリストそのものを指し示しているということもできるのです。目には見えない、ある意味覆われた存在であった神様が、目に見える人、生ける神の言葉、イエス・キリストとしてこの世に現れたということ、それ自体がもう黙示であるのです。それと同時にこの黙示は終わりの日にキリストご自身が再びもたらすであろう栄光と勝利を明らかにするものでもあります。黙示録を読むとき、世界の終わりに何が起こるかということについて、私たちは災害だとか戦争だとか苦難だとか、そのようなことばかりに目が行きがちです。けれどもこの黙示録の重要なメッセージというのは、イエス・キリストの栄光の現れであります。この書物全体を貫いているのは、キリストが再びやってこられて、王としてのキリストが支配をして勝利をして、キリストと教会が結びつき、そして永遠の王国が完成していく、そのようなメッセージであります。ですから黙示録というのは終わりの日の恐怖ではなくて、その日キリストの愛が完成していくということを知らせる書物であるのです。次に二つ目です。キリストがどれほど豊かな祝福を私たちに注いでおられるのかということを見ていきたいと思うのです。ヨハネの黙示録はアジアにある七つの教会に対して記された 手紙から始まっていきます。2章からは具体的にそれぞれの教会への手紙の内容が記されていきます。それに先立ってこの冒頭の部分に7つの教会への挨拶が書かれています。そこでは次のように述べられています。今おられ、かつておられ、やがて来られる方から、また玉座の前におられる七つの霊から、さらに、証人、誠実な方、死者の中から最初に復活した方、地上の王たちの支配者、イエス・キリストから恵みと平和があなた方にあるように。4節から5節です。これは、三位一体の神様、父子聖霊なる神様の祝福がありますようにと祈る、そのような挨拶文です。当時教会に宛てられた手紙には必ずこのような祝福を祈る言葉が書かれていました。ここで私たちが注目していきたいのは、最後に来ているキリストについてを表した三つの称号です。あまり他の手紙では見られない特別な表現がここにはあります。まず一つ目は、キリストについて、証人、誠実な方というふうに記しています。これは、キリストが私たちのために、真理とは何かを教えてくださった方であるということを意味しています。ヨハネによる福音書の14章6節にはイエス様がこのようにおっしゃった言葉が出てきます。私は道であり、真理であり、命である。つまりイエス様こそ真理であって、そして誠実であって、正しさそのものである。またイエス様という道を通ってしか誠の正しさ、誠の正義にはたどり着けないのだということ。次に来ているのが、死者の中から復活した方という言葉です。これは十字架の死に勝利して復活したお方ということです。この言葉を直訳するとこうなります。死の中から最初に生まれた方。死から生み出された命。終わりから出た始まり、それがイエス様であります。そして最後に、地上の王たちの支配者とあります。これは、今この時もこの世界のすべてを治められているお方、それがイエス様だということです。神様はこの天地すべてを作った全能の神様です。ですから、その一人子、イエス・キリストこそ、この世の王の上に立つ誠の王、支配者であるということがここでは語られていくのです。五節の後半には、キリストについてのさらなる説明が続いていきます。私たちを愛し、ご自分の血によって罪から解放してくださった方。これはキリストが十字架で流した血によって私たちの罪が贖われた、そのようなお方であるということです。これはキリスト教、私たちが信じていることの大切な信仰の根幹であります。この神様の許しの出来事なしにはキリスト教は成り立たない、そう言っても過言ではありません。このようなキリストについての説明の後、6節では私たちとキリストとの関係についても記されていきます。6節によると、キリストは私たちをただ許してくださったというだけではなくて、私たちを王とし、ご自身の父である神に仕える祭司としてくださいましたとあります。私たちは罪あるものです。罪がありながらもキリストによって許されたものです。けれどもそれだけではなくて、 私たちは神の御国の王様、そして神を礼拝する祭司とされている、そのようなことがここで書かれています。これは一体どういうことでしょうか。キリスト教にはイエス様と私たちが一つになっていく、そのような信仰があります。それは私たちが努力をしたり、あるいは徳を積んだりしてイエス様のように立派な神の子になっていくということではありません。前回ヨハネの黙示録の説教を思い出してください。私たちは一体どんな存在でしたか。私たちは神様の子供、神様のものであります。神様のものであるということは、キリストのものとされているということです。キリストと結ばれて、キリストと一つにされているということです。そうして私たちはキリストのものになって、キリストと結ばれ、キリストと一つになっていくのです。王、そして誠の祭司であられるキリストはこの世に来られて私たちと同じ人となってくださいました。そして私たちもまたキリストのように神様の御国の王祭司とされていくのです。八節で主はこのように言われます。私はアルファでありオメガである。私はアルファでありオメガである。すべては神様の主権の中にある。歴史の始めも終わりも神様が握っておられる。その神様に私たちは愛されています。主イエスキリストの十字架がそれを証ししています。だから私たちは何が起ころうとも恐れる必要はないのです。私たちはもう神様の御国に住まうその場所が約束されているのです。イエス・キリストの黙示というのは神様が私たちに明かしてくださった希望の光です。キリストは忠実に明かし私たちを愛し、その血によって私たちをあがなって王・祭司としてくださった方です。終末は破滅ではなく救いの完成の時です。主が再びやって来られる時です。この希望に立って喜びを持って主の日を待ち望んでいきたい、そのように願います。共に祈りを捧げましょう。私たちの主イエス・キリストの父なる神様、皆を褒めたたえます。新しい命の御言葉を今朝与えてくださり感謝を申し上げます。私たちがどうかこの御言葉の中にとどまり、この一週間を生きていく糧となっていきますように。闇の中を歩んでいる私たちに希望が示されました。私たちはすでにこの世に勝利している。弱さの中にあっても強さが与えられている。大きな励ましをいただきました。私たちが終わりの日の希望に心を向けて、どうか喜びを持って一日一日を神様の子供、光の子供として歩んでいかれますように。どうか主よ来てください。あなたの日を私たちは待ち望みます。あなたにすべてを委ねていきたいと思います。そしてその日あなたの御国に入れられている、そのことを本当に心から喜びながらこの時一日一日歩ませてください。この喜びの良き知らせをまだ知らない一人一人にあなたの希望が伝わっていきますように。拙い私たちでありますが、 どうかあなたによって今日も清められ、こうしてここから出て行き、あなたの希望を伝えていく一人一人になれますように。すべてのことを感謝し委ねて、この祈り、主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
賛美歌500番。
在天の親愛の神様、この静かな下、共に礼拝を捧げることが許されまして感謝いたします。本日は束の間牧師を通しましてあなたの御言葉をいただきました。感謝いたします。どうか新しい1週間この御言葉を糧に強く愛の者とならしめてください。ここに感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。どうぞご用のためにお用いください。この祈り尊き主イエス・キリストの御名を通してお前をお捧げいたします。アーメン。
唱詠539番。
この世へと出て行きなさい。主なる神に仕え隣人を愛し、主なる神を愛し隣人に仕えなさい。私たちの主イエス・キリストの恵みと神の愛、聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に世よとこしえに限りなくありますように。アーメン。これで